皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて、今日の新都学校教理の授業は聖霊のバプテスマと聖霊のバプテスマの証拠についてお話ししたいと思います。テキストであります基本的聖書教理の学びは62ページから73ページ、また74ページから81ページということになっております。皆さん読んできていただけたことと思いますが、聖霊のバプテスマについてまずお話しいたしましょう。聖霊のバプテスマ、この授業を聞いておられる方の中で聖霊のバプテスマをすでに受けたという方が多くいらっしゃることと思います。しかし聖霊のバプテスマという名前を初めて聞く方もいらっしゃいますでしょうし、また聖霊のバプテスマを今求めておられる方もおられることと思います。さてその聖霊のバプテスマというもの、すでに受けた方は確認の意味で、まだ受けてない方は聖霊のバプテスマについて詳しく知っていただきたいと思います。さて聖霊のバプテスマという言葉から来るイメージといたしましては、聖霊という言葉そのものがですね、なんとなくこう空をつかむようなといいますか、よくわからない。聖霊は神であられますけれども、聖霊なる神といっても父なる神や子なるイエス・キリストと違って、なんとなくこうイメージとして捉えにくいというところがありますね。ですから聖霊のバプテスマという言葉は長い間誤解されてきたんです。しかし聖書によりますと、聖霊のバプテスマは約束された体験であるというふうに記されております。特に旧約聖書において聖霊のバプテスマという体験といいますか、現象といいますか、そういうものが約束されております。特にヨエル書の2章の言葉は大変有名であります。今日は聖書をいくつか開きますけれども、すぐに開けない方は開かなくて結構ですから、帰ってからこのサブノートを見ながら開いていただきたいと思いますけれども、2章の28節に、その後私は全ての霊を全ての人に注ぐ。その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、というふうに書かれてあります。神がその霊を人々に注ぎ、息子や娘たちを予言し、また年寄りは夢を見、若い男は幻を見るというような、大変特殊な体験が、これは旧約の時代に約束されていたということであります。ヨエル書以外にももちろん記されておりますけれども、ここは大変顕著なところとして有名であります。また新約においても聖霊のバプテスマが実際に体験されたのは、後からお話ししますけれども、使徒行伝の2章のペンテコステの日でありますけれども、それ以前に、特にイエス・キリストが天にお帰りになる前に聖霊のバプテスマの約束をなさいました。それはルカによる福音書の24章にあります。またサブノートの方には使徒の働きの1章の4節5節が書いてありますけれども、これもやはりイエス様が天にお帰りになる前の約束の言葉でありまして、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです、というふうにイエス様が天にお帰りになる前に弟子たちに約束をなさいました。すなわち父の約束、旧約聖書に約束された聖霊が注がれるという約束を待ちなさい。それは水、ヨハネが水でバプテスマを授けたと同じように、洗礼と同じように、今度は聖霊によってバプタイズされる、つまり聖霊に浸される、聖霊に満たされるという体験をあなた方は与えられるだろうというふうにイエス様が約束なさったわけですね。で、聖霊のバプテスマは当然のことではありますけれども、神聖体験の後の体験であると、神聖体験の後の体験であるということであります。これは使徒の働きの14章を見ていただくとよくわかりますが、使徒の働きの8章ですね、8章の14節以降に、これはパウロが 改心した後の出来事が書いてあります。また19章にはこれはエペソ教会で聖霊のバプテスマを受けた時の出来事が書いてありますけれども、19章の2節を見ますと、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。つまりこれはパウロがエペソの人々に聞いた質問とその答えなんでありますが、エペソの人々は水のバプテスマを受けていたけれども聖霊のバプテスマを受けていなかったということですね。そしてパウロは水のバプテスマを受けた後、すなわち信じた後の体験として聖霊のバプテスマを人々に勧めるわけであります。ですから聖霊のバプテスマという体験はその人が救われているかどうかということをはっきりと確認する意味もありまして、エペソの手紙などを見ますと聖霊のバプテスマを私たちの御国を受け継ぐ証拠である、あるいは印であるというふうに、証印であるというふうにも書かれてあります。神聖体験後の体験であるということですね。神聖体験と同時であるということはある意味ではあり得るかもしれませんけれども、それはその後の体験だということですね。そして聖霊のバプテスマはごく一部のクリスチャンの体験ではなくて全クリスチャンの体験である、これは C のところでありますけれども、これは使徒の働きを見ると分かりますが、使徒の働きあるいは手紙の中に聖霊のバプテスマを特殊な人々の体験と記してある箇所はありません。また使徒の働きを見ますと、異邦人でありましても、また使徒でありましても弟子でありましても聖霊のバプテスマを同じように受けております。特に最初に聖霊のバプテスマを受けた時、120人いた人は全部受けたと書いてありますし、またその他の後の聖霊のバプテスマの体験についても、そこにいた人すべてがという記述が何箇所もあります。そして、書簡の中などを見ますと聖霊のバプテスマという体験は当時の全クリスチャン共通のものであったということがお分かりいただけるではないかでしょうか。ですから皆さんの中にまだ聖霊のバプテスマをお受けになっていない、知らない方があります。そしてもしその方々が聖霊バプテスマというのはごく熱心な人が与えられるものであって、私などは受けるようなものではございませんというふうにおっしゃる方もおられるかもしれませんが、絶対にそういうことはないし、またそれは誤った考え方でありまして、聖霊バプテスマは全てのクリスチャンが受けるべき、洗礼を受けるのと同じように、あるいはそれ以上に私たちに必要な体験であるというふうにお考えいただきたいと思います。また最後に聖霊バプテスマは簡単に言いますとですね、聖霊に満たされる体験であるということですね。これは単に言葉を言い換えただけであるというふうに言えますけれども、この満たすという言葉の中には、教科書の方にちょっと面白いことが書いてあります。テキストを見てみましょうかね。テキストの62ページここには聖霊バプテスマということで長い全文が書いてありますけれども、今日はちょっとこの全文を省略しておりますけれども、この聖霊バプテスマのことについてですね、こう体系的に書いてあるようなんですが、ちょっといまいち体系的じゃないので、これを使っておりませんけれども、証拠というところですね、75ページのところを見ますとですね、75ページの最後から4行目のところに、皆さんは水を20度に熱することができる、それから30度、60度、90度に熱してもまだ沸騰しない、もし100度に達するなら水は沸騰する、そのように10万人近くまで御霊が注がれるかもしれないが、10歳を満たされるまで聖霊の罰も受けないのだというふうにありますけれど、つまりコップにですね、水を入れていきます。そしてそれが溢れる、これが満ちるということですね。七分がてな入ったからということじゃないわけです。つまり聖霊バプテスマという体験は聖霊に私たちが 100% 浸されるということですね。もう全身全霊聖霊に完全に、逆に考えるならば支配される体験であるというふうに言えます。印象箇所を開いておいていただきたいと思いますけれども、ここで簡単に聖霊についてお話ししておきますけれども、聖霊は、第一三位一体の神における第三位格の神であります。聖霊というのは何かわけのわからない霊でお化けであるというような考え方はやめていただきたいと思います。聖霊は神ですね。これは教理の前、だいぶ前の最初の方の神に関する授業のところでお話しいたしましたと思います。三位一体の神における第三位格の神、 位に人格の核ですね、異格の神であるということです。そして、ヨハネの福音書を見ますと、これちょっと印象箇所、ヨハネの14章、15章、16章と大まかに書いておりますが、この14、15、16はぜひ読んでおいていただきたいんですけれども、ここを見ますとですね、聖霊はイエス・キリストに続くもう一人の助け主であるというふうに書かれております。これが非常に重要なことなんですね。ちょっとヨハネの福音書14章の16節を見ますけれ読みますけれども、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですということですね。そして19節、今しばらくで要は私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きるのであなた方も生きるからですということですね。つまりキリストが天にお帰りになった後、ちょうどキリストが弟子たちと共におられて弟子たちを励まし導かれたように、またそれ以上の親密さを持って聖霊が私たちに伴ってくださる、聖霊が充満してですね、私たちを支配されるもう一人の助け主である、つまりキリストの次に来られる助け主であるということであります。そしてこの聖霊はやはり14章見ますと、イエス・キリストを証しする真理の御霊であるというふうに書かれております。証しする真理の御霊である。また4番目に、なんとかなんとかなんとかについて世に誤りを認めさせるとありますけれども、これは16章のところですけれども、16章の8節にありますが、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。つまり聖霊は世の中の人々に罪義裁きというこの福音の最も中心的な問題ですねについての考え方の間違い誤りを認めさせるという働きをしてくださるわけであります。まあ、聖霊の働きについては他にももちろん十分にあるわけですけれども、聖霊バプテスマに関するものとして特別に選んでおきました。以上、体験としての聖霊バプテスマということを、強調して書いておきました。聖霊のバプテスマというのは体験であるということですね。約束された体験、そして神聖体験後の、そして全クリスチャンの聖霊に満たされる体験であるということです。さて、その聖霊のバプテスマの力あるいは効力ですね、聖霊のバプテスマを受けるとどうなるのかということですが、これは、ルカによる福音書の24章あるいは使徒行伝の1章8節ですね。これ有名な言葉でありますが、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。つまり聖霊のバプテスマはキリストの証人となるための力であるということですね。証人じゃありませんね、アキンドじゃなくて、証人ですね、証人となるための力だということです。聖霊のバプテスマを受けることによってキリストの証人となっていく、これはもう使徒の働きを読むと一目瞭然ですね。あのペンテコストの日に聖霊のバプテスマを受けた弟子たちが、それまでは怖くて部屋に閉じこもっていたのに、あの日から突然ですね、外に飛び出して大胆に福音を語っていった、その結果現在世界全土に福音が広げられているということであります。また聖霊のバプテスマによってですね、奉仕の能力が与えられるというふうに、これも聖書は言っております。まあ、能力という言葉はちょっと適切ではないかもしれませんね。力と言いますか、エネルギーと言いますか、そういうものと考えたら良いかもしれません。つまり主に仕えていこうという思い、あるいはそのエネルギーですね、そういうものが与えられるということです。また第一コリントの14章を見ますと、12章ですね、第一コリントの12章を見ますと、聖霊のバプテスマに続いて御霊の現れというものが私たちに与えられるというんですね。これは聖霊のバプテスマと同時に与えられることもありますけれども、その後聖霊に満たされ続けているときに私たちに9つの御霊の現れが与えられます。それは知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力ということで、これは賜物でありまして、その時々に与えられるもので能力ではありませんから、祈っている時にある人に突然与えられていくもんなんですけれども、 こういう世にも不思議な特別な賜物が御霊の現れとして聖霊バプテスマを受けた後に人々に与えられるというそういう特権もあるわけであります。以上が聖霊バプテスマの力ですけれども、何といっても最も重要なのはキリストの証人となるための力であるということですね。そして聖霊のバプテスマというのは、どうしてそれを受けることができるのだろうか、これはもう簡単ですね。使徒の働きの1章の2節を見ますとですね、2章の1節を見ますと、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた、でこれは実は祈っていたわけですけれども、祈って待つということですね。しかしそれだけではありません。この後学びますコルネリオの家の出来事では、これはペテロが説教している間に聖霊が臨まれて、すべての人が聖霊のバプテスマを受けたということもあります。ですから、もちろん特別に求めて、あるいは断食をしたりしてですね、祈るという必要もあるかもしれませんけれども、ある人なんかは歩いてて受けるということもあります。寝てる間に受けたなんていう人もおりまして、これは人によって違うんですが、しかしその中には聖霊を求める思いというものがあるということは確かですね。聖霊のバプテスマを求めている思いというものが必要であろうと思います。そして求めるならば誰にでも与えられるものでありまして、聖霊に満たされるという、これは受けてみないとわからない独特のものではないかと思いますね。それはもう喜びと解放感とですね、そしてまた内側から突き上げてくるような力、そういうものがいっぺんに私たちの中に宿るわけですから、実に魅力的なエネルギッシュな体験であると言えます。さて聖霊のバプテスマを受けたかどうかというその印、証拠を神様は私たちに与えてくださいました。これはですね、実に不思議な証拠なんですけれども、異言を語るということなんですね。異言を語る、異言というのは異なる言葉と書きますが、外国の言葉である場合があります。英語やフランス語やドイツ語、ギリシャ語やラテン語であることがあります。しかし世の中では聞いたことのないような言葉もあります。いずれにいたしましても、今までに学んだことのない知らない国の言葉で語り出すということですね。これは私が聞いた話なんですけども、うちの父親がですね、進学校時代ですか、異言で、祈祷して祈っていたと。そうするとそこに通りかかったのがですね、中国の奥地に宣教に行っていた人でありまして、でそのうちの父が祈っていたのを聞いたわけですね。そして、あの人はどうして私が宣教に行っていた中国の奥地の言葉を知っているのかと言ったそうです。つまり知らないうちにですね、聖霊のバプテスマを受けたその証拠としていただいた異言で祈っていたその言葉は、自分では知らないけれども中国の奥地の言葉だったわけですね。実にこれは不思議なことです。しかし聖書の中に口は汚れたものと盛んに記されてありまして、そして人間は口を支配することができれば全身を支配することができるとも言われております。つまり口はですね、最も御しにくい、制しにくい場所として、聖書に記されているわけですね。したがって聖霊に満たされることによって、その最も制しにくい場所を、聖霊が制し、聖霊が支配してくださるようになるというわけで、つまり全身が支配されているということになるわけですね。聖霊のバプテスマの証拠は異言を語ることである。しかし聖書の中に残念ながらですね、どこどこの手紙の何章何節に聖霊の印は異言であるというふうには書いてないんですね。それはもう明々白々と言いますか、よく知られていた事実であるので書いてないと思います。そこで5つの実例をここで挙げておきました。第1番目が最も有名であります使徒の働きの2章のペンテコステの日の出来事であります。五旬節とも言われておりますが、これは初めて聖霊のバプテスマを人々が受けた時のことが書いてあります。ピックアップして読みますと、2章の4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。 この物音が起こると大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、ウンヌンというふうに書いてあるんですけれども、このペンテコステの日に初めて異言、聖霊が注がれてですね、人々は異言を語ったわけですね。で、ちょうどそこに居合わせていた外国人たちが、彼らは自分の国の言葉を語っているというふうに言っています。つまり外国人たちによって証明されたわけですね。それが単なるなんかぐちゃぐちゃした言葉ではない、きちっとした言語であるということ。皆さんは言語を取得するということがいかに難しいかということ、多分英語の勉強で理解しておられるんじゃないかと思いますが、聖霊のバプテスマを受けるならばですね、そう知らなかった言葉で主を褒めたたえることができるという、これは実に素晴らしいですね。また2番目の実例といたしまして、サマリアのリバイバルのことを書いておきました。これは使徒の働きの8章にですね、執事のピリポがサマリアに下って行って、そこで多くの人々が救われたわけですね。そしてその人々が聖霊が、それの人々が聖霊のバプテスマを受けるように使徒たちがやってまいりました。そして8章の18節というところを見ますと、使徒の働きの8章の18節に、使徒たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンはというふうに書いてあります。このシモンという人は、救われた魔術師なんですけれども、彼はですね、聖霊が与えられるのを見たという、つまり確認できたということですね。ここには異言というふうには書いてありませんが、聖霊のバプテスマは少なくともなんとなく外からそうじゃないかなというふうに言えるようなものではない、はっきりと確認できる体験であるということがお分かりいただけるでしょう。また3番目にパウロの体験を挙げておきました。使徒の働きの9章のところで、パウロはキリストに出会った後、アナニアによって聖霊のバプテスマを受けたというふうに書いてあります。そして第一コリントの14章の中で、私は誰よりも多くの異言を話すことを感謝するというふうに書いておりますので、多分この聖霊のバプテスマの時以来、彼は異言を語ることになったんではないかと思われます。そして4番目といたしまして、使徒の働きの10章の44節から46節に、異邦人100人、イタリア隊の100人隊長でありますコルネリオの家での出来事が書いてありまして、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。これはペテロが説教している途中に聖霊が注がれて、その印し異言が語ったということですね。そして最後にエペソ教会での出来事、使徒の働きの19章の1節から6節確認しておいてください。そしてパウロの命令、第一コリントの14章の39節、異言を話すことも禁じてはいけません。次回は異端研究2を学びます。